こんにちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
小玉敏子と
奥田ひとみです。ようやく少しだけ涼しくなってきましたね。
そうですね、
はい、今週も先週に引き続いて暮らしの無駄を見直すおテーマにお話ししていきたいと思います。
はい、市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。今日は私たちが日常使っているティッシュについて調べてきました。奥田さん、
はい、
驚いたことに日本は世界で一番ティッシュを使う国だったんです。
え、そうなんですか。
はい、2001年の京都大学環境保全センターの元教授の高槻博史先生なんですけれども、はい、この先生の書かれた本に日本はティッシュペーパーの年間使用量は世界1位、
お、
はい、国民1人当たり約4キロ年間ですね、
はい、
でアメリカの 1.5 キロをはるかに超えてダントツ世界トップの消費量ですとありました。調べてみますと日本人1人当たり年間16箱から17箱使っているんですね、
はいはい、
でアメリカ人の1人当たりの年間使用量は年間約5箱、
はい、
日本人はアメリカ人の3倍以上のティッシュを使っているということなんですね。
そんなに使ってるんですか。
はい、日本で売られているティッシュペーパーのうち再生紙 100% というのはわずか 6% しか売っていないんです、
はい、
で販売されているティッシュの、はい、ほとんどはバージンパイプ 100% のものなんです、
はい
はい、でも日本で消費されている紙はほとんど輸入品なんですね。
あ、はい、
ティッシュを使えば使うほど世界の森林がそして木を育てるための水が減っているということなんです。
あ、なるほど。日本と海外ではティッシュの使い方や価格が違うんでしょうか。
はい、2002年の古いデータなんですけれども、はい、都市別に書かれたのがありまして、
はい、
ティッシュは5箱で、あ、日本の場合は395円、
はい、
ニューヨークは1008円、
おお、
ロンドンは1957円、
高い。
パリは963円、ベルリンは1206円ということになっています。はい、日本も、今も日本と比べて海外のティッシュは高いそうですね。
もう少し海外のティッシュ事情を聞かせてください。
はい、2011年、2月13日のネット投稿されているんですけれども、
はい、
今ヨーロッパに住んでいるんですが、この国はティッシュボックスを見かけません。都市に行けば買えますがバカ高いですし紙質が丈夫すぎるので気軽にポイポイ捨てる日本の感覚とは全く違います。また実際にみんな鼻を噛んだティッシュは捨てずにポケットにしまっています。また後でそのティッシュをで、そのティッシュで鼻をかみます。でこの間は手鼻で、はい、若い男の子を手鼻で噛んでるのを見たそうです。家ではどうやって鼻をかむのかというと、なんとキッチンペーパーでかむそうです。痛いでしょうね。イタリアで初めて使ったイタリアティッシュはゴワゴワ硬くて、また一つのカルチャーショックでしたという方もいらっしゃいました。
それは大変そうですね。
はい、日本では口を拭くのにティッシュ、テーブルで汚れたティッシュ、テーブルで汚れたらティッシュ、うん、で鼻を噛むのにもティッシュ、うん、化粧を直しにもティッシュというふうに頻繁に使っているんですけれども、はい、非常に柔軟性に富んで素材としても柔らかいですのでね、
はい、
美術品とか工芸品などの小物を包装するときにも使われることがあるそうですけれども、でも日本の皆さんはどの部屋にも必ずあるのがティッシュの箱でしょうね。
そうですよね。すごく便利ですけども、もったいないといえばもったいないですね。
そうですね。一昔前はテーブルに布巾がありましたね。
はい、
化粧する時もガーゼをそばに置いていましたし、ティッシュで鼻をかむ時は少ししか汚れていない時はポケットに入れて2度噛んでいましたよ。 あ、父の、あの洋服のポケットにはね、
はい、
いつも紙差しのティッシュが入っていまして、
はいはい、
見つけては私捨てていましたけれども、はい、もっと昔は物を大切にしていたので、古くなった浴衣ですね、
はい、
はおむつにつく、あのおむつに作り替えたり、またおむつを作り終わると今度は雑巾にして、
はい、
雑巾も作り終わると最後に灰にして肥料にしていたそうです。
もう徹底的に使ってたんですね。すごいですね、
はい、気軽に使っていたティッシュを一昔前に戻るような使い方はちょっと難しいかもしれませんけれど も、 もう私はあの古くなった服を細かく切って箱に入れて台所や部屋にあのティッシュの代わりに使っています、
うん、
ちょっと汚れた時に使ってすぐに洗えるし、小さいので洗うのが簡単ですぐに乾きます。使い始めると結構便利なんですよ。
あ、なるほど。なるべくゴミを出さないという意味でティッシュを使わないようにするんですね。
はい、ティッシュがほとんど、
あの、あ、ティッシュを、あ、お願いします。少なく使う方法として、はい、2枚1組になってるティッシュを1枚ずつにするっていうのはアイディアとしていかがでしょう。
そうですね、あのよくねそうなさってる方もいらっしゃるんですけれども、はい、ティッシュがほとんど2枚1組になっているのは1枚ずつ製造、1枚ずつの製造では薄さのために機械が、あの機械でね大量生産しますので、
はい、
あのちょっと困難なそうです。大量生産は、でまた2枚分の厚さのティッシュでは柔らかさが失われてしまうので、はい、厚さがね、
はい、
どうしても失われてしまうので、またあの紙にあのザラザラな面とあるんですね、
はい、
で裏面がザラザラで、
はい、
表面が肌触りの良い表面になってるんですけれども、
はい、
2枚の紙の表面を、あ、裏側をね、
はい、
ちょっとあの合わせますと、はい、表面だけが残るんですね。
で、あ、そうですよね、ツルツルに、
はい、でどちらの面、あの表面の方をね使いますと、どちらの面も肌触りが良くなっていくんですね。
すごくよく考えられた仕組みがあったんですね。
そうなんです。私たちが毎日当たり前のようにして使うティッシュや紙の背景には、よその国の環境を破壊したり動植物の生態系を壊したり国内の森林、林業なんね、
はい、
をあの衰退させたり人体に有害な漂白をして出来上がっている純白のティッシュなんですね、
はい、
で使い方をちょっと考えてみませんかということで、地球のために何か普段の生活を工夫したいなんてね考えていらっしゃる方、あのぜひぜひティッシュを使う量を減らしてみてください。
ではここで一曲、アストラッド・ジルベルトでアルワンダ。ではここで環境市民からのお知らせです。環境市民の自然住宅研究会では、うちの暮らしから脱原発、持続可能で豊かな社会を作る住まいの連続講座を開催します。そもそもどうして原発に頼ることになったのか、原発に頼らない生活とはどういうものなのかを暮らし方や住まい方から考えていこうというものです。
はい、
9月から来年1月までの4回シリーズとなっています。日時は第1回目が9月16日日曜日午後2時から4時まで、場所は東山いきいき市民活動センターです。環境市民の理事でもある内田陽子さんを講師に迎えて、ドイツや北欧の住まい方から暮らし方のヒントを探っていきます。なお参加費が必要となります。詳細は環境市民までお問い合わせください。電話075-211-3521 075-211-3521です。皆さんの参加をお待ちしています。今日と、先週今週と、
はい、
あの暮らしの中の無駄を見直すというテーマでお送りしてきましたけども、
はい、
ティッシュペーパーは驚きでしたね。
そうですね、
はい、まさか日本人がもう12年間トップなんですよね、使用量が。
そうですね。それでて日本人はね、
はい、
あのティッシュを無駄に使っていると思ってませんね。
ですよね、うん、もう無料で道でね、
うん、
宣伝で、ね、配ってますもんね。
そうですね、ティッシュを配っていますしね、
はい、
本当にこれが、ね、すごくいいんですけれども、
はい、
こんなに、ね、あの資源を、ね、無駄にしているとか、
はい、
全然気がつきませんでしたね。
そうですよね、考えてもいない方法での無駄でしたね。
そうですね、これからは、ね、あのティッシュも、はい、あの半分使ったりとかねあの今のホテルなんかではね、
はい、
ティッシュをね、あの、はい、ティッシュの長さを半分になっているところも多いそうですよ。
そうなんですか。
はい、随分考えてるみたいですね。
あ、それとかですね、あのなんかトイレットペーパーの芯もね、
はい、
無駄ってよく言いますよね。芯のないやつも売ってますよね、
はいはい、もうね、あの再資源ということでね、はいはい、あのリサイクルされた紙をトイレットペーパーにして、さらに芯を、
はい
はい、抜いて、
はい
はい、あのその芯まで、ね、紙が巻いているということで非常にお得になってきたと思うんですけれども。
そうですね、あそろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。今日の担当は
小玉敏子と
奥田ひとみでした。ではまた来週、さよなら。
さよなら。